ニュースポーティファイ前回からの続き。
じゃあ次のテーマ、テクノロジーというところなんですけど、どうですかね、そのロービジョンフットサルにまつわるそのテクノロジーの進化みたいなところ。
テクノロジーは今後の発展というところで、映像か、映像で伝えるっていうところが一つと、
それはもう少しずつできてきてるんですか？
いやまだまだだと思います。あとはそこにやろうっていう人がまずいない、
出てこない、
そうですねっていうところですね。
あとはでもね、ギアとかに関してはまあ通常のサッカーフットサルっていうところとまあ連動して進化していってるっていう、
そうですね、
ところですよね。
まあ、使ってるスパイクも変わらないんですか？
変わらないです。もうフットサルシューズっていうところです。
じゃ あのブラインドサッカーのように混合されるのは嫌だとおっしゃってましたけど、そういうアイマスクもしない。
そうです。でやはりヘッドギアっていうものをつけている選手も中にはいて、やはり見えていないので、シュートが顔に当たった時に当たってから気づくんです。
は、
一般の選手とかだと見えている分、あ、来るなっていうところ予測ができると思うんですけど、やっぱりロービジョンの選手たちは当たってから気づくので、まあ、脳震盪を起こしやすい、
危ない
っていうところで、まあ、ヘッドギアをつける選手たちは中にはいます。
それは人と人との接触とかもリスクとしてはあり得る。
そうですね。
ブラインドサッカーとかね、もろにそこのリスクがあるんで、もう全く見えてないんで、もうめちゃめちゃ衝突するんで、みんな必ずヘッドギアはつけてないと危ないんですけど、
ね、
まあ、ロービジョンもねそのリスクありますからね。
ロービジョンの方だから思うこういうテックが欲しいっていうのは、そういう見てくれ側はそうなるけど、だからこういうものが欲しいってはないんですか？その練習のものだったりとか。
そうですね、まあ、日本の中でも一部あるんですけど、やはり練習環境の中で、まあ、見えていないので急に壁に衝突したりとかっていうのがあるんですね。なのですけど、まあ、日本の中一部の体育館であったりとか、世界を見ても体育館にもちょっとクッション性のある壁とか、そういうのが当たっても痛くないとか、そういう配慮はされるような施設が多くはなってきていますけど、まだ日本っていうのはそういうところの設備はないので、まあ、そういったところが増えてくると、まあ、選手自身も安全に安心でプレーできるのかなっていうところもあります。
ごめんなさい、僕興味津々で、コアテックなところで言うと、そのなんていうんだろう、技術とかではなくて、勝手にそのロービジョンになると何かが長けてくることないですか？その耳が良くなると勝手に言うと、
すごく、言語化が難しいんですけど、なんとなくで把握できるようになるんです。
おすげえ、いや何それ、何知りたいっす
声とシルエットと
ちょっと怖い、
なんとなくしかわからないけど、そのなんとなく頭の中でイメージされる。
例えばなんか僕ら、まあ、僕も中澤くん出会っても結構経ちますけど、はい、僕をどう認識してんのかとかちょっと気になりますもん。
確かに
どう小沢を認識してんのかとか、
もうすごいそんくさく見られてたら嫌ですもんね。
そうとか、ね、僕がめちゃめちゃイメチェンしてきた時に気づいてくれんのかなとか。
ああ、女性に対してもそうだ。
その辺はどうなんですか？
それ声が聞いてないけど小沢さんってわかるんですよ。雰囲気とかオーラとか気配っていうので、
超面白いじゃないですか。
そういうところは長けてるかもしれないです。
第六感みたいなのが出てくるのかもわかんないですね。
ですよね、うん、そのなんかいろいろなテクノロジーを駆使してやるっていうよりも、人間がそもそも持っているテクノロジーを使っていくっていうことですね。
そうですね、
それは日常生活にもちろん生かされてるってことですよね。
そうです、
ロービジョンで培われた、
小沢さんを初見で見てお会いした時どういう印象だったんですか？その中澤さんが思う。
そう、最初声だけだったんですよ。クラブハウスですよね、最初。
あ、そうでしたね、
話をしたのはクラブハウスで最初話をして、声だけだったので顔のイメージは全くない関西弁を話す方っていう感じだったんですけど、実際にお会いして、オーラがやはりあるというか。
そこなんだ。耳がたけてるっていうよりも
気配とか、
気配なんだ、ね、あってからの気配なんだ。
そうです。
あ、オーラがあるんですって。やっぱり
出しときました、その
時に
事前にオーラボタンだけ押して
オーラやる気スイッチじゃなくて、
やる気スイッチみたいな感じの、やっぱね、分かってもらうように。
マジそれ持ってんの、
よかった、オーラ見えてい
やでもなんかオーラの泉じゃないですけど、そういうの面白がっちゃうけど、テレビマンとかそういうのやりそうですよね、中澤さんがそういうの持ってるんだったら、 見えますみたいな、なんか、ね、なんか人が来そうっていうか、それこそビジネスになりそう。
小沢を当てるゲームみたいな。全員同じガウン着てめっちゃハット深く持っといて、
そうそうそうそう、
どれが小沢か当ててもらうみ
たいな。どれが小沢か分かるゲームできますか、もしかしたら。
昔なんかロンドンハーツとかやりましたね。
ありました、
ね、彼氏を当てるゲームみたいなね。
恋愛はそういう意味では、
確か昔はやはり外、顔とかそういうところがありましたけど、やはり今はそこが正直見えてないところが多いので、
まで、ね、
まあ、内面じゃないですけど、まあ、そういうところがメインにはなりつつ、
チャンスだよ、
なんとなくさ、オーラとか気配でやはり可愛いって分かるんですよ、うん、
そう、今流行り の、 あのバチェロレッテとかバチェラ出た方がいいですよ。内面、
ね、内面売りにしてる女性はもう今グッとな
って、グッときましたよね。私は港区女子じゃない、私
は。私は中で売ってるよ。外じゃないのよ。
これ面白いですね、このラジオ。なんか飛び火しますね、いろんなことに。普通のスポーツ選手じゃこういっちゃなんですけど、なかなか出ない答えですもん
ね。そうですよね、うん、だからそこはやっぱね、障害者スポーツのこうやっぱ僕らには分からない向こう側の世界っていうのをやっぱこう掘り下げていくところがやっぱ面白いですよね。
ちなみにどういった女性が好みなんですか。
すごい真面目な話になりますけど、やはりお互い
ずっと真面目ですよ。
そうですね、スタンスは。
だお互いの志とか夢をお互い応援し合えるっていう関係性がすごく好きで、そうですね、そういうところですかね。
今ちなみに
今はいないです。
おお、今聞いたんです、ぬるっと聞いたんです社長が。
あんまそういうプライベートな質問はあんま普段してないんで、
できないですよ、ね、改めて人を返さない。
この場で今チャンスタイムということで。
そうですよね、はい、もしかしたらすごい有名人とねお付き合いされてる方もかもしれません、
ね、そうですね、
うん、そ、あ、狙ってるんですか。
いえいえ、
やっぱ芸能人とかってやっぱその見たりとかできない分、オーラでこの子は売れるなとか売れてるなとか、なあ、ごめんなさい、ちょっとアップルウォッチかっていらっしゃいました。あるんですか。すいません、
いや、対面で会わないとやはりそういうオーラと気配ってのは分からないので、まあやっぱ画面を通してだとなかなか難しいですね、
うん。
じゃあ会ったらその人のオーラとかで何が分かるってわけじゃないけど、オーラが分かる。
そうですね、なんかすごそうと、最初はそういうそれぐらいですけど、
なんかすごそうから始まって、どういうふうに分析されていくんですか。で、
実際に関わってくると、まあ、実際にそれすごい、まあ、人柄とかそういうのは性格とかが実際第一印象で会った時とマッチしてくるっていうのがやはり多くて。
じゃあ騙されそうとかも分かるんですか。
初感では分からないですよ。
オーラ間違いとかもあるかもしれないですね。もしかしたら
それ言ってオーラをいじるから
、ね、いやいやいや、なんか僕がスイッチを強く押しといてめちゃめちゃ出しといた時に、もしかしたら僕のオーラに騙されてる可能性もあるじゃないですか。
なるほど、
オーラ盛りがありすぎて。僕結構あるんですよ、なんかオーラ盛りされるタイプなんですよ。オーラでこうハードル上がっちゃって、別に大した人間じゃないんで、
いやいや、
オーラほど中身なかったねってなるパターンの人間
なんで。そんなことないです。
もし彼の場合もっと僕のオーラをこう、ね、高く見積もりすぎてる可能性あるじゃないですか。
お見積もりがね、
お見積もりが
高くパターンあります
も
んね。そうそうそう、
もしかしたらあるかもしれない。
そこいじりすぎると大変になりそう。テクノロジーっていうのは今回はそのテックっていうよりもなんか 心テックでしたね。
心テックですね。
面白いな。
まあ、でも本当にね、日常生活で多分不便してることってあると思うんでね、なんかそこスポーツ通してね、本当にもっとこう、まあ先ほど言ってたようにね、その視覚障害を持ってる人って僕らが思ってるめちゃめちゃたくさんいらっしゃるじゃないですか。そこに対して、まあそれこそ全盲の人に対するね、バリアフリーみたいなところはあるんでしょうけど、その、まあ一見、はたから見たら視覚障害かわからない彼らに対するその僕らのやっぱ扱い、まあ、彼もそれってすごい経験してる部分なんですけど、まあね、杖ついてたら目見えないんだ、なんか助けてあげようかなとか思うかもしれないけど、まあ、彼らが普通に歩いてて、ね、視覚障害あるって周りからしたら思わないわけじゃないですか。じゃあそこでこう困ってでもね、手助けしてあげれないとか、まあ、普通にこうね接してしまうがゆえに彼らがこう生活しづらい部分ってすごいあると思うんですよ。なんかその辺をこう、
ね、
競技も含めてじゃないけど、もっと理解を深めることによって150万人とかね、いる人たちがもっと生活しやすくなると思うんで、うん、
その生活しやすく、すごくいい質問だと思うんですけど、それって例えば分かんないですけど、あの信号とかの色を変えた方がいいとか、なんかもっと 音声を良くした方がいいとか、生活していく上で何か不便なものに感じるものって、我々そのロービジョンの方々に対してこうした方がいいっていう提案ありますか。
音声のところは やはり変わらずあってほしいなっていうところで、やはり今信号だと、まあ、音声のある信号増えてきましたけど、まだまだ少ないところがあるので、うん、今青なのかな赤なのかなって分からないっていうところがまずあったりとか、うん、車においてもやはり静音騒音がしない車っていうのは増えてきて、それは便利な一方、自分たちは車の音で来てる来てないというのが認知しているので、うん、静かであれば分からず渡ってしまったら車が来ていったっていうのが、うん、はい、何回かあって事故仕掛けるっていうことが多かったので。
免許は取れるんですか？
取れないです。
あ、
うん、なんかしたいと、
うん、そうですね、したいと思いますよ。
であったらどういう乗り物がいいんですか？
将来的に、はい、自動運転っていうのができてくるのと思うので、まあそういうところでちょっと期待はしてますね。
自動運転だったらロービジョンだったりブラインドだって関係ないですもん、
うん
うん、そこか。
それも一つね、関わってきますよね、テクノロジーとしては。彼らの ね、生活で自動運転が車乗れるようになるとか、
うん、
まあ、先ほどそのドローンとかも今開発されてるっていうじゃないですか、
うんうん、
それに乗っちゃえばね、行き先にこう行
けるっていう。今ね、空飛ぶ川なんてもうあと10年ぐらいではできるって言ってますもんね、
はい、うん、あとあれですよね、やっぱ彼もよくこう待ち合わせとか、まあ、今日とかもね、ここ来てくださいとかっていうと、やっぱそのナビがもう多めの場所で案内終了するじゃないですか。でも実際それが例えば入り口がねどこにあるとか、それこそ、ね、
細かい
細かい部分のナビって僕らにとってはね大丈夫かもしれないけど、彼らにとってはやっぱりまだもうちょっと教えてよっていう部分もあるはずなんで、まあ、そういったところももうちょっとね進化すると、まあ、生活もしやすいかもしれないですよね。
なるほど。なんかそこら辺って理解のセカンドキャリアに通ずるところあるかもしれないですね。
そうです
ね、うん、じゃあセカンドキャリア
行きましょうか。
はい、
ニュースポーティファイ、今回はここまで。また次回お楽しみに。